くるみと翼の雑談。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。このあの多分うちの番組で最もつまらないコーナーの
最も
一つ言ってもいい、
最もつまらないコーナーがうちの今番組の肝になってますからね。カットです、カット。もうなんていうんですかね、こう曲も長、曲も間に挟まず、もうぶっ通しでずっと今言ってますんでね。
ね。
もうそういう、もう感じでございますよ。
はい。
いやー、もうあれですね、今週に関しては暖かくなかったですか？
いや、もう暑すぎて。
暑、うん、そうそう。
夏みたいでしたよ。
夏、ほんとよ、ね、もうなんか、ちょっと前なんか朝晩すごく寒かったりとかしたけれども。
はいはいはい。
と今週はね、暑かったですね。
いや、妙な天気でしたよ。体がなんかまだ寒いのに慣れてしまってたので、うん、暑かったけど、うん、すっごい暑いとは感じなかったんですが、やっぱり暑かったですよね。真夏日、真夏日っていうか夏日。
暑かったよ、なんか汗ばむ感じやったもん。
そう、エアコンをつけてました。
そう。
暑すぎて。
なんかね、蚊に刺されたもん。マジで。
あ、私も。
ね。
いましたよ。
いた、蚊いたんだよ。痒いなと思ったら、一緒にいる人も痒い痒いとか言って、蚊いるよっていう話になって。
暖かくなってね、もう起きる頃だなと思って来てしまったのかも。
もう11月ももう終わりだからね、これもう。
ね、変な感じですよね。こんなにぬくくていいのかな、11月末みたいな。
本当に、もう変な天気で。もうでも、今度ギャップが怖いね、これから先すぐ今度寒くなる。
ねえ。
ないから。
日本っていつが一番寒いんでしたっけ？
え？寒いの？いつが寒い？どうなんやろうね？なんか、でもどうかな？俺のなんかね、僕の体感としては年明けてからが寒いようなイメージあるね。
やっぱ1月、2月ぐらいが寒いんですかね？
なんかそんなイメージがあるなという感じがする。
なるほど。ね、いや、でも今年なんかあれですよ。もう28歳になってですね。
くるみさん、はい。
夜寝るときも靴下を履いて寝るようになりましたね。
あ、それは何ですか？こうやっぱりあの寒いっていう冷え性とかそういう感じですか？
そう、なんか冷えるんですよ、足が。
あ、そう。
はそう。
それって何？そのこう昔はそうじゃなかったっていう。
そうですね。昔はなんか靴下履いて寝てたらもう暑くて脱いちゃってたんですけど、最近はなんかやっと靴下を履いて暖かいっていう感じで。
ああ、そうなんですかね。
なんか体ってこんなやってね、衰えていく。
衰えていく。まあ、変わっていくんやろうね。ちょっとほら前に話したけれども、こう年を取るごとにも味覚が変わるみたいな感じの話もしたけれども、やっぱりそうやってこうなんていうんですかね、足先から冷えていくみたいな感じがあるのかね。
ねえ、なんか大人になるってっていうか老化していくってっていう。
いやでももうね、こういうのは避けて通れないんですよ。
そ
う。だから、まだ僕はそこまでないですけど、僕の同世代、だから30代後半もアラフォーですけど、
はいはいはいはい、
その中ででも、もうね、ひどい人は、やっぱり、ちょっと老眼入ってきたりとかしてるんだよ。
老眼？
うん。なんかね、なんていうのかな。普通に、なんていうのか、外で何かこう作業するとか、そういう時の時は普通に裸眼なんだけど、はいはい、近くを見るときメガネをかけたりとかしたりしている人がいて、どうしたどうしたみたいな話、同級生の人なんですけどね。どうしたって、はいはい、いや、老眼でみたいな。ちょっと目ピントが合わなくてみたいなこと言ってて、みたいな。俺はそんなことないぜって感じだったんだけど、
はいはい。
でも中にやっぱそういう人もいるんで、ちらほら。
いや、でもほら、翼さんメガネかけるじゃないですか。
もともとね、うん。
そうだからね、調節できるけど。
そうだけど、僕らなんかはどうなんかな、近眼が老眼がとこう重なってくるとどうなんのかなとはちょっと思うんだけどね。
もうそれは失明。
いや失明ではないと思いますけど、だからほら、老眼でさ、遠くが見える近くが見えなくなっちゃう現象って言いますから、僕は今近くが見え遠くが見えないから逆にピント合ってくるんじゃないかなとか勝手に。
あ、そういう
希望的見解を持ってるんやけどね。
そんな素晴らしいことがあるといいですね。
わからんとけどね。そうなるのかなとか、ちょっと勝手に思ってしまってまして。
そうか。
まあ、あとは、いや、まあね、あとこの、まあ、男性ならではの悩みなんですけど、
はいはい、
やっぱね、髪がね、髪の毛です、髪の毛。
はい。
僕はそんなにないんですけど、やっぱりこう、だんだんと、 こう薄くなってくる世代ですね、頭が。
ああ、ね。
人によっては、あちらほら、あら、みたいな。あ、ちょっとなんか昔と比べると、あら、ちょっと抜けてるんじゃないみたいな、そういう人は言います。
もう、アラフォーからそんなのが来てしまうんですか？いやいや、
ちらほら、ちらほらよ。あの、なんかもう、俗に言う、こう、定年を迎えた方とか、それぐらいに、こう、すごくもうなんか、ハゲ散らかしてる おじさんとかいますけど、
はいはいはいはい、
そんなのではないんだけど、なんか、やっぱ昔から知ってる人を見てみれば、うん、あれなんか前と比べると、あれみたいな。ちょっと髪の毛少なくなってんじゃねみたいな。そういう人は、ちらほら。
食生活かな。
ああ、食
ホルモンかな。まあ男性ホルモンがこう優位だと剥げやすいとかって言いますけどね。
そうそう、もちろんね、そうそう、そういうのはあるんやけれどもね。
うんうんうん。
っていうのもやっぱちょっと感じ始めてきてるんで、ああなんかやっぱりこれが年齢とともになんかこう出てくるもんなんだなって思ってますよ。これ僕らのというアラフォーの悩み。
いや、怖いなぁ、怖いなぁ。
いやーっていう。
教えて、いや、でもね、重ねて、綺麗に年を重ねていきたいですよね。
ああ、綺麗に。でもあれですよね、今もあの、女性の方なんかはですよ、その年齢関係なく、お美しい方が多いような気がするんですよ。
やっぱあの、化粧品の進歩なんですかね。
そういうのもあんのかな。
うん、
なんか本当にこうアンチエイジングというか、なんかその例えば実年齢が40代としても全然見えない方が多かったりとか。
確かに確かに。
するんですよね。
若く見える方多いですよね。
そうそうそうそう。やっぱりそういうのって
メイク。服装、
うん、うん。あ、服装もあるのか、
うんうんうん。ヘアスタイルとかもですね。あ、なるほどね。どんどん変わってきて。
なるほどね。なんかこう、あれですか、こう、くるみさんの中でこう、こう美に対する、こう、なんかこだわりみたいなのあるんですか？ちょっと僕はなかなか聞かない質問だと思うんですけど。
こだわり？
はい。
あの、なんだろうな、できるだけ、少ないアイテムで済むようにしてます。うん、
少ないアイテムで済む？これちょっとごめんなさい、どういうことなんですかね。
なんかあの、化粧水つけて、はい、まあ、スキンケアの話なんですけど、はいはい、クレンジングして、うん、メイク落として、
うん、
洗顔をして、
うん、
化粧水つけて、
はい、
乳液つけて、
はあ、
クリームつけて、美容液つけてっていうことはしないようにしてて。
でも、わ、でも女性は大変なの。それはあの帰ってきてからの話ってことですか？
いや、まあ帰ってきてからそれをするのもしんどいんですけど、何よりお金がかかる。
う
ん、
ああ、なるほどね。すごいな、でも。でもそういうのがなんかもう当たり前になってるって感じですか？
そうそうそう。なのでなんかあんまり、私が多分化粧品の中で一番お金をかけてるのってクレンジングなんですけど。
クレンジング。まあ、要するに洗顔ってこと？
あの、メイク落としです。
メイク落としか。はいはいはい。そこにはまあお金かけてるんだ。
そう。めっちゃ、あの、なんかオーストラリアで知り合った香港人の女の子が使ってたやつを、はいはい、うん、もう何年ぐらい使ってんだろう、4年ぐらい使ってますかね。
それは何、やっぱからあの自分の肌に合う感じなの？
そう、なんかどんなにお金がない時もそれだけはちゃんと買ってました。
おお、そうなんだ。
そう、
へえ、やっぱいいんだね。それは
いいですね。全然それを使い始めてからニキビとかが減った感じがして。
なるほど、じゃあ肌にすごくいいんだね。じゃあ
そうですね、なんかそれが1本、
うん、
2ヶ月ぐらい使えるんですけど、うん、15,000円ぐらいするんですよ。
高いのかな？それごめんなさい、相場が分かんないんだけど、すごいやっぱり高級な感じ。
なんかビオレとかの洗顔やったら、はいはいはいはい、多分3週間ぐらい使えて、うん、クレンジングか3週間ぐらい使えて、うん、まあ1200円とか。
それを考えるとなかなかお値段張ってますね。
そうす。でも、
うん、
なんかいろんなものを試して最近ハマってるのが、うん、キュレルっていう、
はい、
敏感肌用の、
お、
あの化粧品メーカーさんの保湿フェイスクリームにハマってて、
う
ん、今は顔洗った後それを速攻塗って終わりです。
あの先ほどなんかもうあれやってこれやってって言ってたけども、それで終わり？
もう何もそれ以外してない。なんかの乾燥は、私大体お風呂から上がってからフェイス、あの化粧水つけてフェイスマスクつけてってしてたんですけど、はい、
うん、
なんか今年はめちゃくちゃ乾燥がひどくって、多分まあマスクつけてて蒸気がこう顔に当たってそれでまた乾燥してるんだろうと思うんですけど、もう合わなくなっちゃって、そのスキンケアが。なんで、なんかクリーム的なものを探してたら、たまたま試供品で買ったのがすごい良くって、 それだけ使ってます、
ね。おー。じゃあそれでも寝ても大丈夫ってことね、じゃあ。
うん、もう全然大丈夫です。
保湿としてもいいんだ。
うん。
でもいい、でもやっぱそうやってか、マスクによる影響っていうのは皆さん受けてるかもね。
いや、本当ですよ。なんか結構そのニキビがひどくなったとか聞くし。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
それはやっぱそのマスクで覆ってる分なんかな、こう無駄にそこにこう、蒸気というかそのなんか息が溜まるとかそういうのはあるのかな、湿気というか。
うん。なんかあの、肌を濡れたままにすると、うん、その、表面の水分が蒸発するときに皮膚の水分まで持ってっちゃうんですよ。うん、
ああ、そうなん。
そう。だからマスクをつけて保湿できてるような感じがするけど、うん、皮膚にとっては良くないんですよ、ね。あ、そうなん。めっちゃ乾燥するんですよ。
ね、保湿できてるような感じするもんね。あのそこにほらいっぱい息が溜まるから。あ、でも本当は違うんだね。
本当は乾燥してるんですよ。
これ相反してるな、これ。
そう。で、あとマスクが肌に触れた時の刺激で、やっぱりニキビができてしまったりとかっていうのがあるみたいで。
うん、そう。あんまりね、なんかこれ本当なんかマスクの、何？ウィークポイントというか、本来今まではさ、もうその一時期とかさ、風邪ひいてる時とか、あの冬の予防とか、その一時期だけだったけど、もう今も年中つけるようになってしまったから。
そうなんですよね。
そうなってくると、やっぱりそれなりに弊害出てくるね。
うん、あ、そうか。なんか、あの、普段の出費にマスク代もこう追加されるっていうか。
そうなりますわな、確かに。
うん、ね、なんかやっぱ衛生面とかを考えると使い捨てマスクの方がいいと思うし、
うん、だでもどうなんですか、あの今福田さんどうなん、実際は使い捨てマスクなんですか、でもなんかこうなんか洗って使ってるやつなんですか。
あ、もう使い捨てマスク使ってます、ずっと楽ですね、そっちが。
あ、なるほどね。僕はね、まあ、使ったり使わなかったりですね、もうなんか、毎日やっぱ消耗品になってしまったりすることもあるので、まあ、布マスクを持っていくこともあるし、半々かな、うんうん、あ、半々ですね。
まあ、そのあれってうまい具合でですね、調整して、いってた方が、良いですよね。
ちょっと、まあ、これほんと、ニューノーマルって言いますけど、新しい生活だよね、うんうんうん、マスクと共に生きていくっていうかさ、
本当に本当なんか新しい、うん、なんかだいぶ、うん、そのニューノーマルにが定着してきたなっていう、
うん、
なんか例えば会社に行った時に検温をして記入するとか、
はいはいはい、
最初は全然なんか忘れてたとかってあったんですけど、うん、もう習慣ですもんね。
習慣になってるね、確かに。
検温しなきゃ、でお店入るときはアルコールしなきゃ。
あ、そうね。
そうで昔よりも、うん、あの外から戻ってきたときとかに手をきちんと洗うようになりました。
あ、だからもうそれもだけ習慣だよね、
うん、
やらなきゃじゃなくてもうやってしまってるというかね。
そうそうそうそう、
いやでもさ、本当皆さんそうだと思う。
うん、ニューノーマルですね。
ニューノーマルですね。まあ、さらに言えば最近は本当にね、食事中もマスクをね、つけてという政府からの発表もありましたからね。
うんうんうんうん。
何だっけ、静かな会食やったかな。そんなこと言ってました。
静かな会食。じゃあもう会食せんでいいやないかいってなりました
ね。そうだよね。会食ってみんなで楽しんでなんかワイワイするのが会食なのであって、うん、それ静かな会食とは一体何ぞや、一人でいいんじゃないかみたいな。
そうそうそう。
感じはするんですよね。
なんか冷え切った家庭みたいな感じになってますよね。
冷え切った家庭ですよ。無言の中みたいな。そんな感じでしょ。
そうそうそうそう。食器の音だけが。
そう、カチカチ鳴るみたいな。で、もしくは扇子でも OK みたいな感じ、みたいだから、食べた後扇子でこう隠しながら美味しいですわね、みたいなこと言うってことでしょ。
うん。
クゲかという話。
クゲかって。
美味しいですわね。おほほって感じでしょ。あんま騒ぐなってことやけんさ。
そうそうそうそう。
そういうことでしょ、だから。
ねえ。
まあ、言わんとすることは分かるけど、政府発表でそこまで言っちゃうのがなかなかだなっていう感じもするんですけどね。
そこまでして忘年会したくはないぞと思いますよね。
確かに。
もうそこまでなったら忘年会の意味とはってなりますよね。
本当に、本当に思う、ね。本当にそこまでしなくていいよね、多分ね。盛り上がるからこそのみんなで集まるだからね。
なんか
無理やりというか矛盾し、ちょっと矛盾してるようなこと言ってるような気もするんだけどね、本当に。
いや、もうだいぶ、どんだけ飲み会をやる人種だと思われてるんだ、日本人は、みたいな。
そうね。でも本当これから、本当これから本来だとね、もう今からでも今の時期だったらもう忘年会シーズンですから、本当だ。
ですね。
まあ、ちょっと今回はね、そうもいかないかなという。ちなみに、くるみさんの周りというか、そういうので、こう、会食とかはあったんですか？会食というか、なんかそういう。
会食、あ、一回ありました。新人歓迎会で。
うんうんうん。
いつだったかな？ 10 月だったと思うんですけど、ありましたよ。
あ、本当に。でも、なかなかあれでしょ、大変というか、そのこう、ね、ワイワイできない感じだったんですよ、じゃないですか、ど
う？ですね、もう人数も限られてたし、でも結構ワイワイやりましたね、割と。
まあでもさ、始まってしまったらそうなるよね、でもね。
そうですね、まあその時長崎でも全然コロナ出てなかったし、集まってたメンバーもみんなその市内の子たちだったので、
まあね。
はい。
それはそうな
の。でも今からまた気をつけないといけないですもんね。
そこだよね。もう本当だから、もう、まあ気をつけ、本当気をつけようっていう話になってくるよね。
ですね。
いやいや、大変ですけれども。じゃあ、テーマ行きましょうか。
はい、長々と。そうでした。
今日はですね。
そうでした、そうでした。
今思えば無駄だったなと思う買い物っていうテーマでやっていこうかなと思ってるんですけれども。
はい。
なんかありますか？
任天堂スイッチ。
あら、そうなん？ちょっと待って、スイッチ？あれなんかさ、買いたいって言ってるのは何でしたっけ？ちょっと前なんか買いたいって言ってませんでしたっけ？
多分スイッチだと思う。
スイッチを買いたいって言ったよね。
そうそうそう。
ちょっと待って、で、その後買ったってことね。ちょっと待ってください。もうこれそんな昔の話じゃないぞ。買いたい買いたいってすごく言ってたような。買いたい買いたい、めっちゃ買いたいみたいなこと言ってて、で、いざ買いました。
うん。
今思えば無駄だと思う買い物トークテーマに入っちゃう。
そうそうそう。
どうしてどうしてそんな。
いや、集まる動物の森とかめっちゃ流行ってるじゃないですか。
そうですよ。
私忘れてたんですよね、自分が史上最強に飽きっぽいってことを。
史上最強って当社非でしょ、うん、誰と比べてるのか分かんないけど、
つもり3週間しか持たなかったんですよ。
せっかく買って、
そう
でもさ、
つもり、
それをしたくて買ったんでしょ、うん、スイッチって。
そうそうそうそう。
ですごくその時は、まあ、買った時はそらテンション上がったやろうに。
めっちゃ上がってました、一日中してました。
そうやろ。
けど、なんか、それと一緒にポケモンのソードと シールドっていうのが出てたんですけど、うん、買ったんですよ。
おぉ。
一日しかプレイしてません。
ちょっと、一日。ちょっと。
で、その前にめちゃくちゃプレイしたかった、フェイトエクステーラっていうやつも一緒に買ったんですよ。その、あつ森とポケモンと一緒に。
いいじゃないですか、充実
して。二日ぐらいでしなくなった。
ちょっと、なんでめっちゃ飽きやすいやん、それ。
いや、私、本当に飽きっぽいんだなって。
ちょっとなかなか。
実感しましたね。
なかなかやね。
でも今私、据え置き型のスイッチを買おうとしてる自分に驚いてます。
ちょっと待って、いやだってもう飽きてるんじゃん、スイッチに。
そう、
なぜ据え置き型欲しいの今思ってるのそれ。
いや、なんかライトのやつだと自分しかプレイできないんですよ、うん、
ああはいはいはい、はい、
でも、うん、据え置き型だと2人とかでプレイできるんですよ。
あ、なるほど。あの2人でするんだったらまだいけるんじゃないかという。
そう、でもまあ二人で一緒にいるときしかしないよねって話にはなってくるんですけど。
大丈夫？それ一日で飽きるどころの話になりますかね？もっと。
ねえ、なんか月に一回するかしないかぐらいな感じになっちゃうかもしれないですよ、ね。
いやー、あ、それじゃもう今もあんまやってないわけ、スイッチは。
いや、もう私3ヶ月くらい見てないですよ、スイッチ。
待って。え、あの話もっと前だったのかな、欲しいって言ってたのは。
いやいや、最近多分5月、ゴールデンウィークあたり。
じゃあもうほんと一月とかちょっとやって、もうそっから放置してんの。
もう放置放置。きっと私のあつ森の村はもう雑草だらけですよ。
雑草やろ、それ何も手
入れしない。住人全部引っ越しちゃったかもしれない。
ちょっともう、あんだけあつ森熱く、熱く語ってたのに。
そうなんですけど、やっぱり私って秋っぽいやつなんですよね。
あ、でもさ、以前その、前のあつ森を知ってたんだったっけ？
知ってました。
で、その、新しいのもやってみて、どうだったんですか、うん、まあ、飽きるっていうぐらいだからハマらなかったのかもしれんけれども、なんかちょっとこう、どんなところがちょっと変化があったのかなと、前と比べると。
何が変わったかな。あの、表情を作れるようになったところ。
表情、前は
なんかあの、自動で、そのストーリー上、例えばその、住人とお話しした時に嬉しいことがあったら嬉しい顔をするって感じだったんですけど、自分たちで自発的にその顔が撮れるようになったんですよ。
撮れるようになった。へえ。
なんか選べるんですよね。あ、この話をしてる時にこの顔をしたいなとか。
あ、へえ。
できるようになった。
なんだろうね、それをじゃあすることでなんか別に連動したりするのかな。
なんかあの、なんだったっけ、写真が撮れるんですよ、ゲームの中で。
写真、
そう、自分がその集まる動物の森って島を自分の好きなようにこう、うん、作っていくようなゲームになるんですけど、だからまあゲームの中に自分の作品があるような状態になるんですね。でそこになんかこう自分のを投影したキャラクターがいて、うん、で自分の仲良くしてる住人と、うん、まあゲームの中の登場人物なんですけど、住人とニコニコしながらその花火大会で一緒にいる時の写真を撮ったりとか。
へえ。じゃあその時の表情も決められるっていうこと。
そうそうそうそうそう。
はあ。例えばそのなんか、まあ、まあ普通だったらニコニコするんだけれども、
うんうんうん、
そこ怒ったりとか嫌な顔したりっていうことも設定としてはできるっていう。
できるんですよ。
そうすることでなんか相手との人間関係変わったりするのかね。
まあ、ゲームのキャラクターとは多分決まったストーリー展開があって、うん、その、まあ、その表情をすることによって変わる時もあれば変わらない時もあると思うんですけど、その新しい集まる動物の森はネットの通信をすることによって別の友達が自分の村に遊びに来ることができるんですよ。
うわ、すごいな。
で、まあ、チャット機能みたいなのがあって、例えばなんかスカイプみたいなやつで電話をしながらゲームをしてれば、まあ、チャット機能とかで文字を入力してやり取りをする必要はないと思うんですけど、まあなんか、なんて言ったらいいですかね、まあ、ある意味 LINE でいうとこのスタンプみたいな感じで、その自分の感情を表現するツールとして表情があるっていう。
なんかなんとなく、なんとなくなんかわかるような気がしますね。
感じですかね。
あ、そうすることで、まあ相手との、まあそういう、こう、通信をやり取りする中で、まあ感情がちょっとそこでね、見えるというか。うんうんうんうん、ああ、そうなんですね。まあでも、まあ、黒の中ではハマらなかったということですかね。
なんか結構時間が必要なゲームなんですよね。
あ、時間がね。
そう、なんか、こうね、一日何時間以上プレイしないと、うん、みたいな。
あ、
なんか、途中からノルマみたいな気持ちになっちゃうんですよね。
あ、したいというよりもしなければいけないみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
そうなってくると、ちょっとまた話が変わってくるよね。
そうなんですよね。
好きでやってるというよりも、そのなんかノルマやらないと、なんか、それこそなんかちょっとこう、うまい具合にこう、島が自分の思うようにいかなかったりするってことなのかな。
そうなんですよ。うん、なんか結構、あの、動物の森シリーズってシビアなゲームで、金が物を言うんですよ。
金か。ほう。
その現実社会並みに金がかかるんですよ。何をするに。
はいはいはい。なんか前もなんか言ってたよ。なんか、あの、勝手に家を、何だっけ、
そう、増築されたりとか、リフォームされたりとかして、借金を負わされてい
く。なんか言ってたね、なんかね。うん、
で、今回の集まれ動物の森だと、うん、なんかあの、川に橋をかけたりとか、
お、
建物を、まあ、福利厚生っていうか、なんて言ったら、公共事業としての、
ほう、
なんかこう、郵便局を、まあ、郵便局を作るみたいな機能は確かなかったんですけど、なんかこう、公園を整備したりとか、村の中をこう整備していく公共事業をするために、自分がお金を出さなきゃいけないんですよ。まるで税金みたいに。
あ、税金か。なるほど。
まあ、村の住人たちもお金ちょこっとは出してくれるんですけど、もう本当に募金活動みたいな感じでちょこっとだけ出してくれるんで、まあ、ほとんど8割ぐらいは自分でお金を出さないといけないんですよね。
あの、ちょっと、もともとの、そもそも論だけど、その自分っていうのは、その、島の、何、町みたいな感じってこと？その、8割も払わなきゃいけないっていう、その、プレイヤーはどういう位置づけなの？その島においては。
プレイヤーは、今回の、集まれ動物の森、ん？集まれ動物の森じゃない、なんだっけ？
集まれ動物の森じゃないわけ？
集森か。集森だから合ってますよね。集まれ動物の森だと、あの移住プランに応募した新しい島の住人1号みたいな。
でもじゃあ住人でありな一住民でありながらもその公共事業の税金は8割ぐらい納めるってことか。じゃあ全体からすれば
そうですね。もうほとんど自分がお金出してやらないと。
そうなんですか。へえ、不思議なルールだね。それ
そうなんですよ。もうですね、だから家に仕事からか、もう本当にあの実生活で家に仕事から帰ってきてご飯食べてお風呂入ったら、うん、今度は動物の森の中で一生懸命働くっていう。
そっか。なるほど、それはそうだね。税金を納めばいい関係ね。
そうそうそう、そう。ストーリーをこう、より早く先に進めるためにはやっぱ金がいるっていうことでですね。一生懸命稼がなきゃいけないんですよ。で、そういうなんか二重生活に疲れてしまった。
そうやな。ちょっとなんかリアルとの現実と仮想現実がもうこっちになっちゃって、また働きかなきゃいけないのかと。
そうそうそう。
そうだ。でもそれが人気なんだね、そしたら。
そうなんですよ。
なんで、やけにリアルだからかな、そういうのって。なんなんですか？
なんでだろうな。まあ、その、お家にいなきゃいけない時間が長くなったっていうのもあるんじゃないですか。あと、なかなか手に入らなかったし、スイッチとかも。
まあちょっとプレミア感がついたとか、そういうところがあったかなと。
で、なんかその、集まれ動物の森が出る1年か、1年半、2年ぐらい前かな。うん、2年ぐらい前に、ポケットキャンプっていうスマホアプリが出たんですよ。うん、
それどんなやつなんですか？
なんかグランピング施設みたいなところに主人公が行って、はいはい、で、なんかそのグランピング施設に来た動物たちと仲良くなって、そのグランピング施設にいっぱい動物が増えていくみたいな。
グランピング施設って言うと何なんですか？
なんかキャンプの道具とか持っていかなくてもキャンプできるみたいな施設があって、例えば今だったらどこだっけ、硫黄島に新しくグランピング施設ができたはずです。
なんかCM とかしてたかも。なんかそういう道具とかいらずに気軽にキャンプできますよみたいなね。
そうそうそうそう。そんな感じで、やって、多分それで、データをたくさん集めたんだと思うんですよ。全世界で配信されたアプリだったので、無料で提供されてたんです。されてて、今でもまだ根強いファンがいるんですけど、なんかそういうのもあって、あげるんだったら欲しいなと思った人はいるんじゃないかなと思います。アプリをするまでは知らなかった人とかも、
うん、
面白いなと思ったら買ったんじゃないかなと思いますね。
そういうことね。まあそういうのもやっぱ相まって、かなりこの、やっぱヒットしたという。
そう。
まあでも確かに、それかもしれないね。やっぱ仕事、ね、普通、日常の生活の中で、やっぱ時間がなかなかまとまって取れないっていうのも結構
大き
かった
りする
かもしれないですね。
そうそうそう。
その、まあ、例えばこう、その、コロナ禍で家にいる、まあ在宅でね、する仕事の方とかは、もしかしたら時間があったからできたのかもしれないけれども、
うん、
そうじゃない業種の方ってたくさんいてね、実際。
そうそうそう。
まあ、相も変わらずっていうような人からすると、やっぱり忙しかったとかそういうのはあるのかな。
そうかもですね。で、まあ私も買わなかったらですよ、うん、買わなかったらきっと一生やりたい欲しいって言ってたと思うんですけど、まあ、買って満足して、うん、あ別にやっぱいらんかったなみたいな。
まあ、買った後にね、まあそう、まあまあ、買わない効果よりは、まあ、買って、ね、まあまたいつかするかもしれんし。
そうですよね。
そういうところは、まあ、あるのかなという感じですかね。
はい。
じゃあ、せっかく買った他のソフトも全然手つけずですか、じゃあ、ポケモン。
そうなんですよ。
そりゃ、さ、 あれですね、持ち腐れというか、
完全持ち腐れっていうか、私なんか友達で私の買ったゲームを持ってる子がいるんですけど、めちゃくちゃ続いてて、
あ、そうなんだ、
なんかすごいなって、継続できるってすごいなって思いましたね。
いや、なんか続くでしょ、あなた自身、別にそのゲームに関わらずさ、
ずっと続けることっぽいんですよね、
っぽいかな、
昔から。
あ、そうなの、なんか続けてることとかない、なんかこう、これは
やってるよみたいな。あ、最近でもお弁当を作るのは続けてますね。
素晴らしいじゃないですか。なんかね、コンビニ弁当やめたって言ってたもんね。
そう、続けてます、まだちゃんと。
いいですね。それはもうなんかもう、本当に自分で作ってるわけ？
いや、もうなんか晩ご飯が出てきたやつをそのまま詰めたりとか。
そんなんですか、ね、
簡単に焼きそばみたいなのを作って入れたりとか。
いいじゃないですか。今すごい皆さん好感度上がってると思います、ぐんぐんと。くるみさんの好感度上がってる。
いやいや、こんな、こんな物草女ですが。
いや、でもそれでも
弁当。これからもよろしくお願いいたします。ああ、
すごい。やっぱね、弁当作るってすごくエコだし、いいと思うんだよね、ほんと。お金も、
ね、
節約できるし。
そう。
すごくね、いいと思いますよ。
いや、ありがとうございます。たまにはね、褒められないといけないですね。
なんか僕はちょっと褒めてないみたいな感じですけどね。わかりませんけどね。そうですか。まあ、僕はね、ちょっと思ったんですけども、買い物っていうか、実際それを買ったわけじゃないんですけれども、景品でね、ビールの景品で、はい、一時期、まあ、今でもそうなのかな、なんかシールを集めて、はい、ある一定の点数集めたら必ずもらえるキャンペーンみたいなのがあるんです
よ。はい。
で、すごく欲しかったのが、ビールサーバー。
はい。
ビールサーバーがすごく欲しくて。で、はい、あと120点とかね、集めまして、ね。そう、いや、だって欲しいから。
ね。あれ、一晩何ポイントぐらいもらえるんですか？
一晩1ポイント。だから120ポイントよ。だから。
マジっすか？
マジです。まあでも、ビールサーバーですから、言うても。まあ、それぐらい集めないと、ね、手に入らないっていうのはよくわかるし、それでお金出すわけじゃないから、そのビールサーバーにはさ。
そうですね。
ですから、もう必死になってね、集めまして。それで、はい、溜まって、で、来たのよ、ビールサーバーが。そら来た時はテンション上がりますよ。まずは一回、やろうっていうことで、やって、いいね、なんつって。それで、直後にもう、友達なんか呼んだりしてですね。
はい。
うちに来ないよ、ビールサーバー来たからよ、みたいな理由で、来てもらったりして、ちょっとこう、ビールパーティーをね、やってね。宴会をちょっとやったり、まだコロナ前でしたよ。2年ぐらい前か、3年前か。ね。で、それっきりもう今もうないですね。冷蔵庫の上に置いてんのかな。押し入れの上とか、それっきりだね。
もうあれか、メルカリかもしれない。
もう、売られてるかどうかわかんないですけども。いや、ただ家にあると思うんだけど、とにかく、もうね、それっきりです。
やっぱ片付けが面倒くさいんですか？
そう、ここ。なんかね、ビールサーバーのやつには、なんか結局直で、要するに、缶、ビール缶、その、
はい、
そのビール缶を直接、もう、ビール様にチュッてこう、刺して、
はいはい、
それで、こう、サーバーができるような感じだよね。レバーをこう、使ってするみたいな感じなんだけども、
はいはい、
要するに、こう、実際に缶とビールサーバーをつなぐところにストローとかがやっぱり中に入っとってノズルというか、
はいはい、
それを毎回きれいに洗わんといかんくて、そう、取り外したり、また組み立てたりするのも結構面倒なんですよ。だけど、最初ね、一回自分でやって、その後一回もう洗って、で、次また宴会の時のためにセットしてってしよったけど、もうなんか面倒くさくなって、だんだん。も
う
別に普通にいいんじゃねみたいな。もうグラスに注ぐだけでみたいな感じになって。
確かに楽しく飲んだ後にそれを洗ってってする作業がもうきついっすよね。
そうなんよ。きついんよ。それで、まあ、僕もあんまりそんなに詳しくはないけども、なんか、例えばほら居酒屋とかでも、
はいはい、
やっぱりね、ビールもね、やっぱお店によってね、ちょっと若干味が違って、その何が違うって、そのこう美味しいビールと、なんかちょっと生臭い時も時にあるし、ね、それって何が原因かって、そのこうビールの樽というか、その居酒屋さんでしてるやつのなんかこう、ノズルをちゃんと掃除してるか掃除してないかで、やっぱり味がだいぶ違うというか、生臭さがあるらしいんだって、ちゃんとこう掃除してないと。
はい。
だからそれをなんかこう思いまして、なんかもう、そのノズル一丁一丁もするの大変だな、みたいな。
うんうんうんうん、
なんか。で、ちょっと掃除したからだからといって、なんか生臭いビール飲むぐらいだったら別にもうそのままもうそのビールを注いで、グラスに入れた方がいいんじゃねえかみたいな感じ。
間違いない。もう本当にそうですよ。
と思いまして、もうそれっきり本当にもう3年とかもう置きっぱなしかもしれないですね、もうね。
いや、もう多分メルカリですよ。
いや、もう本当そう。で今思えばまあその分120ポイントとか集めたのもねどうなのかな、無駄だったといえば無駄だったかなとかそんな感じにね思ったりしてるんですけど、
いやでもまあそれはそれで楽しかったからいいんじゃないですか。
あ、まあまあ確かに楽しかったし、やっぱもうそれも来る時のスイッチと一緒で来た時の興奮、手に、
そうそう、
自分の手に入った時の興奮はそれはもう楽しかったですよ。喜びだけ、うんうん。まあ、その後ね、なんかこう、なんかなかったことになってる。何なんだろうな、みたいな。そんな感じにね、だってしますけどね。
やっぱ世の中こう、必要、本当に必要なものって少ないですよ。
そう、まあ、そうね。本当そうだと思いますね。いやー、もう、だからね、あとはまあ、なんだろうね、こう、何ちょっと話がちょっと論点がずれるかもしれないけど、
はい、
ハードディスクとかにこう録画したものとかも、
はいはいはい、
結構あれも撮るこれも撮るっていいんだけど見ないんだよね。
見ない。
これがね、これがなかなかなんだよね。
うん。
あれもこれもってなんかこう番組表とか見て、あ、これも面白そうとかして、特にこのこれが先年末年始ですし、
はいはいはいはい、
多分いろいろ撮るんですよ。
うん。
でも見ないんだよ、多分。
見ないよ、ね。
見ないでハードディスク溜まっていくというね。
うん。
あれがなかなかね。
いや、もう分かりすぎますよ。見ない。
見ないよね。だってもうほら、もう今テレビなくともその動画見れるからね、YouTube。
そう、なんか自分の見たいとこだけ見れるようになってしまったからですね。
そうなんだよね。だから、その、今思えばわざわざそのこう、要するにその時間をこっちが予約をして、とかいうこと自体がもう今となってはありえないみたいな感じになる、
うん。そうそう。もうだって面白かったシーンだけ YouTube で見れるの。
そこなんよ。だからそのね、そう、本当後追いで全然いいんだよね。後で知って、面白かったところっていうのを、その、例えば、まあネットの記事とかで、あ、面白かったとか、なんかそういう話題になったとかいうのを、後追いでさ、別に予約とかわざわざしなくても見れたりするからね。
そうなんですよ。連邦さんじゃないんですけど、一番じゃないとダメなんですかみたいな。今じゃダメなんですか
今そうね、今予約しないとダメなんですかみたいな、そんな感じになっとるような。
う
ん、
そう。
そういうのもあんのかな、と、でも一応予約しとこうかなっていうのがあるからどんどん溜まっていくんだよね。で、いざ溜まったものをじゃあ消すかっていうとなかなかね、思い切って消すのにもちょっと時間かかったりしてね。
てか、まず、電源入れない。
そこね。まずそこか。
そう。
いや、もうほんとね、これは悩みですね。溜まるだけ溜まるというね、その。
溜まるだけ溜まる。後からやろうと思ってたけどしないみたいなですね。ありますよね、もう。
ないよね。もうほんとね。でも多分やらないんだろうなとかね、いう感じもするしね。
な
かなかこう、時間が足りないというのか、興味が薄れるから、こう、それこそ秋っぽくなってるのか、それはちょっと僕もわかりませんけれども。
なんか集中力がなくなってきてる気がします。
集中力ね、確かにね、それあるのかもしれない。だから気が散るのかもしれない、他の人
ね。そう、もう私だから YouTube とかでも10分以上の動画とか見れないですもん。
あ、
7分とかが限度かなって感じで。
あるかもしれん。なんかもうなんか他の興味に行ってしまうというか、
そう
他の動画見たいとかね、なんならね、ただそういう感じになったりするのかな、
うん、そうなんですよね。
分かる、それはね、分かります。
これいいのか悪いのか。
ああ、いいのか悪いのか、どうなんすかね。ちょっと話はその YouTube つながりでいきますけど、なんか、はい、YouTuber の動画とか見たりするんですか？
いや、YouTuber の動画はあんまり見ないんですけど、うん、なんか、最近、私もなんか年取ったなと思うんですけど、
さっきから言うね、年取ったなってね。
なんか、スカット TV みたいな。
ああ、スカットジャパン。
なんかこう、すごい嫌な人がいて、うん、その人に仕返ししてやったみたいな、はい、ショートアニメ的なやつを見るのが好きですね。
あ、その YouTube で。
そう。
ああ、それは、何ですか？日頃のストレスが溜まってるから、それに共感できるのかな？
なんか、 そんなひどいやつのことをこんな完全懲悪してくれてどうもありがとうございますみたいな、なんかちょっとソフトな半沢直樹みたいな。
なるほどね。それはね、多分ね、ストレスが溜まってんだな、日頃の。日頃のストレスが溜まってるからそういうところでスカッとしちゃってるんだろうな。なるほどね。いや、面白いですね。今じゃそれにハマってるっちゃハマってるという。
ハマってますね。ハマってますね。
そうね。ほんと。YouTuber、ほんと。もう僕も YouTuber のやつとか全然見てないんですけどね。
はいはいはい。
見はしないんですけれども、やけにね、もうすごく人気だなという感じですよね。
ですね。もう YouTuber が流行り始めた時っていうか、YouTube の鉄板の時は、こんなことになるとは、みじんも思わなかったんですけど。
そうよね。ほんとに。それがもう今もう、ね、YouTuber が、あれだからね、あの、大人の、なんていうか、なりたい職業？
子供
の
職業の。
すごいなぁ、もう。
時代は変わった。
変わったね。
私たちも変わった。
私たちも年を取ったということですね。年を取った。
ということですね。
ということですね。
今日のオチはそれです、ね。
今日のオチはそれでいきましょう。